3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム、ムート。サイエンスするインターネットラジオプログラム、ムートン。第7回でご紹介する話題は、ネイチャー2001年3月22日号から、アメーバーの助け合い。そして、NASA プレスリリースから、水星に探査機を衝突させる NASA の新ミッション。以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラム、ムートン。この番組は、科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県下関市のクリラリスタジオから椎葉隆之のセレクションでお送りします。さて最初の話題、ネイチャー2001年3月22日号からアメーバの助け合いという話題です。単細胞生物は普通自分自身で細胞分裂して増殖します。しかし今回エントアメーバインバデンスという名前のアメーバの分裂を詳細に観察した結果、分裂しつつあるアメーバーのうちの約3分の1は分裂の最後の段階で2つの同多細胞、これはまあ親の細胞から分裂した子供の細胞という意味で、まあ、漢字では娘という字を当てますが同多細胞と言います。この同多細胞の切り離しがうまくいかず、またこのような状態に至ったアメーバーのもとに近所から別のアメーバーがやってきて切り離しの手伝いをすることが発見されました。この助産婦ともいえる役目をするアメーバは、困っているアメーバが発信する科学的な信号を受け取って助産婦として行動しているようです。アメーバが分裂する際の最終段階として、2つの同多細胞が管状の構造物で機械的に接続された状態となりますが、この接続を上手に切断できず正常に分裂できなくなると、200マイクロメーター、これは 0.2 ミリメーターのことなんですが、これほど離れた場所から別のアメーバーが切り離しの手伝いに来ます。さて、ここでアメーバをシャーレの中に入れ、アメーバの密度を4種類に人工的に調整して顕微鏡で観察をしてみました。4種類の中で1センチ四方に3万匹のアメーバを入れたシャーレの中では、106回の分裂が観察され、そのうち32回は分裂に対して他のアメーバの手助けを必要としていました。また106回のうち11回は結局分裂がうまくいかず細胞核を2つ持ったアメーバとなってしまいました。また複数の核を持つアメーバが誕生する機会はアメーバの密度が低いほど高く、最高では約5分の1のアメーバーが分裂に失敗することもありました。これはアメーバの数が少ないので助産婦の役目を買って出る細胞に出会えなかったためと考えられます。助産婦役のアメーバーが科学的な信号を受信して分裂の手伝いをしているということを確認するために、分裂がうまくいかずに四苦八苦しているアメーバーの周りの水をマイクロピペットと呼ばれる機械で吸い上げ、離れた場所のアメーバの近くに慎重に注ぎ込みました。そのような実験を41回行ったところ、15回ほどはアメーバが水を注入された付近に分裂できなくて困っているアメーバがいると思い込んでその場所へ移動していく様子が観察できました。このことからアメーバは数百マイクロメートル、これは1ミリメートルの何分の1かの数字なんですが、これほど離れた場所で放出された化学的信号物質をその漂ってくる方向とともに認識できることが分かりました。この化学物質が一体何なのかということを明らかにするには、先ほどのようなマイクロピペットで吸い上げる方法では化学物質を非常に微量しか採取できないので困難です。そこで研究者らは使用し始めたばかりの培地とアメーバが何度も分裂を繰り返している培地の組成を比較して、増えているものが その化学物質であろうと予測を立て、3日ないしは4日使用した培地をアメーバが入った新鮮な培地の中に添加したところ、アメーバは分裂できずに困っている仲間がいると勘違いして1秒あたり 0.7 マイクロメートル、これは1ミリメートルの1万分の7この移動速度で古い培地を注入したピペットの部分に集まってきて困っている仲間を探し始めました。このことから古い培地にはたくさんのアメーバに助産婦になることを依頼する物質が溶けていることが分かりましたので、この培地について研究を行い、現在までの段階でこの物質は分子量が5万から10万程度と大きく、95度で20分間加熱しても非常に安定な物質であるというところまで明らかにしています。アメーバのように神経系を持たない単細胞生物にも素朴な社会的関係と共同作業があるらしいことは非常に興味深いことだと思います。
はい。毎回出だしがふーんっていうのもなんだなっていうのは思うんだけど、
アメーバですか。
アメーバですよ。
アメーバです。
小学校の頃観察したでしょ。
したね。助け合うっていうのはすごいね。
うん。
の
すごい。
すごいねっていうか、それは遺伝情報でそういうのがあるのかね。
わかりません。
あるのよね。脳があるわけじゃないんでしょ。
脳はありません。
ということは。本能としての行動
なんでしょう、うん、
ですよね、
ですよね、
うん、これがね、ネイチャーの雑誌の方には写真が載ってまして、
はいはいはい、
つながってるアメーバっていうのはちょうど数字の8の字のような形なんですね、
うんうん、
このつながってるところが非常に細くなってて、うんうん、そういう形まではほとんどのアメーバが行くんだけれども、
うんうんうん、
この最後のこの細いところを切ることができないのがかなりいるらしい。だから3分の1あるいは5分の1といったレベルでいるらしい
ん
です。
で、
別のアメーバがやってきまして、この数字の8のくびれた部分にこうピタッとくっついて、ちょうど三菱のマークのような形になる
わけ
で、そこで何をやっているのかわかんないんだけど、そいつがやってくるとプツッと切れると。
それは別にあの質量的に体当たりしてちぎってるとかっていうことなんですよね。えいって
その可能性もなくはない。要するに分からないってことですね。
すごいですね。結局さっきの本文中の中でもあったんですけど、
人
工的にその培地の中のアメーバーの密度ですか、
はいはいはい、
調整して、
ええ、
でそのうちの、3万匹、
はい、
アメーバーが入ったシャーレの中で106回の分裂が観察され、そのうち32回は分裂に際して他のアメーバーの出助けを必要としてたということは、
はい、
残りの回数分というのは自然に、まあ、自力で分裂が可能だったということですね、
残りのほとんどはね。ただ1割ほどは結局分裂できずにくっついたままも一生送る羽目になるのが1割ぐらいは。
ああ、そうなんだ。そうか、32回のうちさらにその11回、まあ、その1割分っていうのは分裂がうまくいかずに結局
その
細胞がこう2つ持つっていう羽目になる。
そのまま生きていくっていうこと。
これは別にその特定条件っていうよりもその1割はどうしてもそれが発生してしまうっていうように考えた方がいいんですね、
ということも最近分かったんですね。
助けに来るんですよ。どうなんでしょう。これを研究して何がどう結びつくんだっていうところも疑問ではあるんだけども、でもこれが知るってことは大切だなっていうのも分かるし、
これは応用されるべき分野なんだろうか、それとも究明すべき分野だった
の。究明だろうね。
究明なのかな。
そのやっぱりなんというかな、人間の元なわけだから、
細胞分裂の、ね、メカニズムを明らかにするということは、
ね、
これから例えば発展的に考えるとね、人工の臓器を作るような過程においても、細胞を分裂させる必要が出てきますから、人間の体に埋め込む細胞を全て人間から取り出すわけにはいきませんから、ということは助ける人間の数だけ出さないといけない。
なるほどね。
これはこのアメーバーが分裂する際に、結局最終的に2つに分かれようとするわけですよね、でそれが分かれられずに、まあ、その8の字とかひょうたん型の細胞になりますよね、それは例えばそこでもうそのアメーバーは分裂の活動をやめちゃうんです、
いや、その状態でもう普通のアメーバーなんで、そこからさらに分裂してですね、ある時はそこからポコッといきなり3つに分裂したり、
ほうほう
ほう。
だからそれぞれはくっついてるんだけど、またそれぞれで別々に分裂して、その分裂はうまくいくかもしれないのよ。
ああ、なるほどね。
ああ、なるほど。
だから、2つがくっついた状態で、その両者が同時に分裂して、それが同時にうまくいくと、
うん、
核が1個のアメーバーが2個と、つながった状態のまま残るのが1個と。
ああ、なるほどね。
で、よくよく観察するとね、つながってる細胞も、その次の分裂の時になぜかそこがちぎれることもあって、その時に細胞が3つに分かれたり、きれいに4つに分かれたりと、そういうのはある確率で起こるらしいんですね。
あ、なるほど、
うん、
それはもう神のみぞ知るってことだね。
だからね、それはね、神のみぞ知るで済ませたらいけないのが科学だから。
あ、そうか。
今回はこれを解決していきましょうと。
で、結局これそのまま仲間のアメーバーに助けを呼ぶって言われる物質が最終的にどういう物質であるっていうのは
まだ分かんないんだよね。
まだ分かってない
ですよね。ただ大きさからするとね、タンパク質みたいなもんなんですよね。
あ、
ただそのタンパク質って普通煮たら魚でも肉でもいいんだけど、白くなって辛くなったりする、
う
ん、それがね、これに関しては非常にね、熱に対しても強いということで、うん、そういう意味でもなんか結構使い道があったりする。
あ、なるほどね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ、なるほど。
ちゅうこと
でした。すごいですね、今回の話も。
はい。
分裂ですよ。
分裂ですよ。
あれ？ついたままかもしんないんだから。
子供の頃って僕らも分裂したから大きくなってるんですよね。細胞に関しては。
あ、そうだよね。
うん。
大きくなったら分裂って止まるのかね。
いや、止まる部分と止まらない部分がありますよ。脳なんかは止まりますけど、例えば骨なんかは止まりませんよね。
ああ、なるほどね。
ほうほうほう
ほう。あ、骨なんかは繰り返すんだ。
そうですよ。
じゃあ、人間に関して言えば、大きくなってくれば大きくなってくるほど、死滅していく細胞も増えていくってことですか。
うん、まあ、大きくなるにつれて死滅する細胞が増えるっていうわけじゃないけど、うんうんうん、まあ、ある程度の一定のサイクルで、新陳代謝がありますから。
夜通し並みには勝てないってやつですね。
そうですね。
そういうこと
です
ね。
だんだんだんだん細胞自体が減少していくっていう。
で、そのうち、まあ、新しい細胞を作る力も衰えてくると、まあ、先週のエントロピーの話じゃありませんが、うん、もうここらで死んだ方がエネルギー的に
はいいわ、OK だっていう
ことで、死んじゃうっていうことですね。
すごいね。ほー。今週も分かったようで分かんないような、でも、なんかすごいってことが分かる。
はい。
はい。ね。
で、次の話題行きましょうか。次の話題は NASA プレスリリースから、
うん、
水星に探査機を衝突させる NASA の新ミッションということで、May 24, 2001年ということでしたので、
うんうんうん、
割と最近ですね、5月の24
日
のいい、ね、プレスリリースになってます。アメリカ航空宇宙局、これ、以後 NASA というふうに略しますが、ね、うん、先頃水星の核に探査機を衝突させようという初のミッション、ディープインパクトを承認しました。ここでいう彗星というのはハレー彗星の仲間のあの彗星のことです。
はいはいはい。
衝突による流出物、それから露出した彗星の核の内部を観察することによって、氷と塵でできた彗星をさらに詳しく調べ、惑星誕生の謎に迫ることができると科学者は期待しています。ディープインパクトはより低コスト、より焦点を絞ったミッションを行おうという NASA のディスカバリープログラムにおける7番目のミッションで、2004年1月の打ち上げをめどに2億7900万ドル、これだいたい日本円にして320億円をかける計画となっています。
うん。
ディープインパクトはフライバイ機とインパクターと呼ばれる衝突機、この2機の探査機で構成されます。両機は連結された状態で打ち上げられ、テンペル1と呼ばれている彗星の軌道上で切り離されます。フライバイ機は350kg の衝突機をこのテンペル1という彗星の軌道に向かって放出し、衝突機は自動誘導で彗星に向かい、各種のデータを採取しながら衝突します。フライバイ機は安全な距離から終始この過程を観察します。フライバイ機とインパクターの両方にテレビカメラが搭載されていて、リアルタイムで地球に映像が送信され、世界中に配信される予定になっています。衝突の目標とされるテンペル1彗星は1867年に初めて発見されました。この彗星は太陽5年半という周期で周回し、太陽系内を何度も訪れています。彗星は氷と塵でできていますが、これは太陽系がごく初期段階にあった45億年前からの残留物です。そのため、 彗星を研究すれば太陽系の形成と発達について重要なヒントが得られると考えられています。時速 35,885km で彗星に衝突した衝突機は、彗星の核の表面に少なくとも深さ25m、直径 100m 以上あるフットボール場ほどの大きさのクレーターを残します。衝突によって彗星内部のガスや氷などの物質が露出し、宇宙空間に放出されますが、フライバイ機は流出するガスの画像撮影や組成の測定を行います。科学者はさらに彗星内部の組成や構造、またそれが彗星内部と表面とではどう異なるのかを調査する予定です。彗星との衝突は現在のところ2005年7月が予定されています。フライバイ機のほか、数多くの地上望遠鏡が衝突の様子を追いながら撮影を行います。衝突の後、彗星は激しく明るさを増しますわ。これは地上から裸眼でも観察できる可能性があるとミッション科学者は述べています。衝突はまた彗星の軌道をわずかながら変化させるのに十分な衝撃となりますが、彗星が地球に衝突する可能性を高めるようなものではありませんので安心です。このミッションは初めから終わりまで6年間を要する計画で、2機の衛星の設計はすでに開始されています。彗星に衝突するインパクターはちょうど1日間フライバイ機から独立して作動する電池式の宇宙船です。フライバイ機から切り離された後はそれ自身の自動操縦で彗星を目指し、インパクター上のカメラはそれが彗星と衝突するちょうど数秒前に彗星核の映像を捉えて世界中に中継することが期待されています。話はフライバイ機に戻って、インパクターを切り離した後のフライバイ機は衝突を記録するために彗星から 500km 離れた軌道に移動し、衝突によって放出される物質などの測定や衝突によって生じたクレーター構造及び構成を観察します。インパクターが衝突した後、フライバイ機は彗星の横をすり抜け方向を変えて衝突した反対側から彗星を観察し、彗星の活動の変化を記録する予定です。フライバイ機にはデータを地球に送信するための 8GHz の X バンドラジオアンテナを搭載しており、地上では NASA の遠距離宇宙ネットワークディープスペースネットワークの34メートルアンテナでデータの受信と制御信号の送信を行うことにしています。インパクターが衝突時に受ける衝撃は運動エネルギーにして18ギガジュールとなりますが、これは TNT 火薬に換算すると 4.5 トン分にもなります。またインパクターの制御は秒速 10km で飛行している状態で、目標エリアに 5km 未満の誤差で到達しなければなりませんので、この自動制御は今回のミッションの最も大きな挑戦のうちの一つとなっています。
はあ、インパクターっすよ。なんかシャアが乗ってそうな感じがそうじゃない
っていうか、あれでしょ、あのスティーブン・タイラーとか歌っちゃうんでしょ、これ。
きっと切り離せなくて俺が離すとか言ってそれに乗ってぶつかっちゃうんだ。そんなことはないってってすごい話だね。
切り離せないことが分かってから飛んでても間に合わない、
まあね、確かにねあれなのか、塵と氷なんだよね。
そうですね。
ってことは意外と脆いの。
脆いですね。
脆いんだろうね、
脆いんですか。
だからほら、ちょっと前に木星に彗星が衝突した時もぶつかる前にバラバラって壊れたじゃないですか。
はいはい、
ああいう感じですね。
はあ、はあはあはあ、
なるほど、うん、はあはあはあ、インパクトの瞬間を別に星に向けるんじゃなくてある程度コントロールして逃がしちゃうの、ね、
いや、ぶつけるんですよ。
え、そのままドンってぶつけるんです
か。ぶつけるんですよ。衛星をぶつけるんですよ。
少なくとも深さ25メートル、直径100メートル以上ある、
はい、クレーターができるんです。
すごいね。
え、これ少なくともですよね。
少なくとも
ということはでかくなる可能性もあるんですよね。
もちろんですよ。
本当に大丈夫なんですかね、これ。
何がですか。
これちなみに核ってどれぐらい大きさあるんですかね。
直径が5キロぐらいです。
すごいね、直径5キロかよ。
直径5キロに対して、
はい、
深さ25メートルから直径100メートルぐらいでピンポイントにダウンってきたこと大丈夫なんだ。
何がですか？インパクターは壊れるんですよ。
インパクターは壊れるんですよね、
うん、だからね、フライバイ機とインパクターっていう衛星が2個セットなんですよ、うん、でインパクターの方は水星に突っ込んでって自分はドーンとぶつかるわけですよ、
うん、
でその様子をフライバイ機は安全なところから観察すると。
そのインパクターの方がぶつかって、
はい、
核自体が燃えるともっていうことはないんですよね。
一応ない予定です。
予定なん
だ、まあ、やってみないと分かんないや。
いや分かってます。
分かって
ないです。いや、ないんだ、ならないように設計してます
から、ね、そりゃそうだよ ね。ある程度シミュレーションして大丈夫だって、
うん、どうもね、あの映画に出てくる NASA ってバカが多いんで、
マッドサイエンティストみたいな、
ね、すごいなんか不安をかきたてられますよね。
いやでもあの NASA のプレスリリースに地球に突っ込んでくることはないってちゃんと書いてますから、うん、わざわざ書いてるところが書いて怪しい。
だって意識してんじゃねえかっていう。
プレスリリースで地球に突っ込んでくる可能性が約 0.3% とかって言われたら、
そりゃもう。引くもんね。
でもすごいですね。これ、予算、かなり低コストといえば本当低コストですよね。
そうですね。
320億円ということは、
わずか。
軍事費とかに換算したらあれですよ ね、
ね、
ジェット戦闘機とか
ミサイル1発分ぐらい、
ミサイル
3発分ぐらい、
うんうんうん、
違う、ミサイル30発分ぐらい、
うん、桁が違うんですよ、
増えてますね。そうだね、そんなもんだ、
それぐらいですね。
でも結局それぐらいの金額でこれぐらいのミッションができてしまうっていうことなんですか？
これはですね、 NASA があまりにお金を使いすぎるということが問題になりまして、でその時にね、このディスカバリープログラムというのをこれから進めていこうということで、うん、一つの探査機でいろんなことをやらないと、例えば今までのボイジャーなんかだと、いくつもの
保証
もありましたね、そういうので非常にお金がかかるから、うんうん、これからはある目標に絞って、非常にその代わりローコストな衛星を作ってぶつけようというか、探査しようというわけ
です、
う
んうん、
だから例えば、うんうん、ボイジャーなんていうのは原子力電池とか、それから太陽系外に出ても地球まで通信できる、
うんうん、
そういうものすごい性能を乗せてたんですが、今回はもう最低限の機能で320億円、
なるほどね、
それで最大のデータを得ようという。
そうだね、うん、結果的に壊すんだからっていうのもあるしね。
そうか、
すごいな。核ってどうなってんだろうな。
それも調べます
ですよね。輸送つかないよね、うん、確かにね。
今まで前回彗星が近づいた時にかなり細かい撮影はできたんですけど、ね、
そうなんですか。
それでも、何万キロか離れてましたの で、
はあはあはあ、
でその撮影の状態からその塵と氷が混じっているものだっていうのが分かったんですね、はあ、今までは彗星というのは岩だとか氷だとかいろいろ言われてたんですけど、はあはあ、実はそれが複雑に両者混じったものだった。で今度はその衝突の数秒前まで、
うん、
ですからもうほんのごく近くまでずっとこのインパクターっていうのはカメラで撮影し続けて、うんうん、映像を送り続けるということになってますので、より細かいことが分か
る。核にぶつかる前に、
はい、
インパクター自体が、例えば、はい、本当にもうちっちゃい、
はい、
その彗星の中にある隕石状のもののかけらにぶつかって壊れるとかっていう可能性とかっていうのはないんですかね。
ないはずです、
うん、はずですね。それも考えるでしょう、やっぱり。
本当か、だって NASA ですよ、 NASA。
いや本当なのよ。いやでもそれができる技術があるってのはすごいね、やっぱ。
だってフライバイ機に7人のトンネル工夫とか乗せてったりするかもしれないよ。NASA だから
石油掘る連中を、
うん、
あるね。
でもこれリアルタイムで映像が送信されて世界中に配信される予定っていうのは、これは配信先っていうのは、はい、通常のまあそういう研究機関向けに配信される
んですね。インターネットとかでもやるんじゃないの？
インターネットではもうやるみたいですし、おそらくテレビでも中継 やりませんかね。
やるでしょうね。
昔のアポロみたいんですか、うん、
それはもう決定的瞬間ですよね。自分自身が衛星に突っ込んでいく瞬間ですからね、
うん、ある意味極彩だよね。
神風アタックだ。
すごいよ。
でもすごいね。それで成分が分かっちゃうんだから。
でもこんだけなんかすごいのにミッション名はディープインパクトなんですよ。
まあね。
だからやっぱりトンネル工夫乗せちゃうんだって。
やっぱり
アメリカですかね、その辺のネーミングはね。
ちょっと笑いを誘ってる
っていうか、
笑いを誘ってると思うよ。
ちなみにですね、
はい、
インパクターが衝突に受ける衝撃は、
はい、
18ギガジュール、
はい、
TNT4.5 トン分なんですよね、
はいはいはい、
本当に大丈夫なんですか？
だから大丈夫なんだって。
本当に、
うん、
怖いね。
4.5 トン分ぐらいだと耐えちゃうんだろうね、
彗星がね。
ああ、うん、
でもちょっと待って、うん、推薦に今まで核をぶつけたことない、あの推薦の核に今までなんかぶつけたことないでしょ、
うん、ないんだよ
みんな、
うん、でもなぜそれが止まるかっていう、
これはねおそらく前回推薦を撮影した時の、うん、あの構造情報からだと思います、
うん、でしょう、ね、
これぐらいだったら耐えられる、
だから基本的に塵と氷なんだから計算できなくもないだろうってことじゃないの、う
ん、でもちょっと待って、塵と氷の塊なんだよ、
うん、うん、
そこに 4.5 トン TNT 4.5 トン分の衝撃が加わるのよ、
うん、
氷と塵よ、
うん、
鉱石とか鉱物じゃないのよ、
まあ、フットボール場くらいは吹っ飛ぶだろうと、深さ25メートル、うん、だから深さ25メートルだからかなり吹っ飛びますよそれでも、
そうだね、あでも5キロだからそれほどでもないのか、うんうんうん、でもなんか半分内心なんか期待する部分がありますよね、
あるね、
いや予想外のことは多分起きないです、残念ながら、
そうなのか、
起きないのかな、いや分かんないよ、
ちょっと起きてほしいよね、うん、2つに分裂
だから切り離せないから人が乗るとか、ね、
そこ結局そこか、
うん、それでその娘が地球で泣いてる、
うん、途中であのロシア人の科学者とか乗ったったり
って、うん、俺が助けてやる、
そう
そんなことはないいやでもあの最近のさ職業って夢がないからこういうのっていいよね、本当になんかいろいろ分かりすぎちゃってるからさ、こういう分かんないことに挑戦するっていうのは、うん、壮大なスキルでいいなって思う ね、ワクワクするねそれだけで、
なんか最近 の、まあ、その NASA にしても NASA にしても、うん、やってることっていうのが、うん、だんだん自分たちがリアルタイムで見てた例えば SF であるとか
の、うん、
リアル的な現実に近づいてきてます
よ ね、 ててる
もんね、うん、今まではだって宇宙で稲が育つかとかでしょ、カエルが交配できるかとか、
うんうん、
それが結局なんなんでしょうね、すごい優れたミッションスペシャリストみたいなのっていうのがどんどんやっぱ増えてきてるんですかね、
そうでしょ、
ですよね、
歴史を重ねてるからね、うん、育て方も分かってきてるっていうか、
ナスダもついにあの惑星軟着陸の実験トライしてますよね、去年、
あそうなんだ、
今まではその惑星に近づく、技術だったんですが、ナスダも日本もついにその軟着陸をやってみようと、
初めて日本人でその宇宙に立つ人、
うん、
星に立つ人、
いいね、
いいですね、
てか日本も本当頑張ってやってほしいね、
一気に彗星まで行こう、
うん、
彗星
今どこまで、今まだ月にしか立ってないんですよね、火星は、
いや立ってないですよ、
ですよね、
月までですね、
火星に先に行くか、それか彗星まで行っちゃおう、もう、
うん、
飛び越してい
い火星に行くまで結構かかるんでしょ、何十年も、
いや何十年かな、 3年ぐらい
です、ね、あそんなもんなんだ、
うーん、
今年はナスダといえばあれですね、 H2A の打ち上げですね、いよいよね、
あそうなんだ、
国産のロケットね、
失敗続きですもんね、
あれは H2 ね、
H2 の方がね、うん、
だからそれを、リニューアルしたのが H2A、
改良したということでしょ、うん、だからぜひ成功し、日本も本当こんなの盛んにするかだね、なんか国連が責任持ってやってほしいなっていうのもあるしね、
天体観測ではね、日本の技術っていうのはすごいトップレベルなんですけどね、どうしてもその地球で見てる分にはいいけど、自分が出ていく分にはちょっと遅れてるっていうところは ね、
うん、そうだね、早く本当有人飛行を実現させてとかって思っちゃうね、
でも本当ちょっと前だったらこの話も
SF ですよ、ね、全然 SF だよ、うん、だって、ね、彗星にぶつけて相棒が歩く時代だもの、すごいよ
いや大事だいぶさ、いや足までも相場でもいいんだけどさ、別に
すごいよ、
かけ離れた技術、まあいいや
びっくりだよ、
その間に中国ではまた歩くロボット
はい
はいということで今日はこれぐらいの2台にしておきたいと思います。科学を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリアム関連ホームページ専用の道しるべです。アクアリアムに関連する項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは私椎葉貴之、コメンテーターは
ビジェットソニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。